どうも、粕谷浩二です。先日ポッドキャストリスナーの皆さんにはおなじみだと思うんですけど、俳優の平井雅之さんとねちょっと遊んでて、で2人で会って、今後の人生どうしていこうかっていう相変わらず僕らほらそういった意味ではね、この道を目指して共に戦い続けている戦友ですから、大体会うと、さあ今後どうやって生きていこうかと、どうやって売れていけばいいんだろうかみたいなことを話したりするわけだけど、そういう話をねしながらこうワイワイやってたわけで、その最中に、あ、そういえば実家帰ったんだよなんて平井さんが言っててさ、で実家帰ったからこれって言って、でっち羊羹っていう羊羹をもらったの、お土産でね。で、早く食べてね、明日までだからとか言われてあ、そうなの、あ、そう、わかったわかったとか言ってもらって、とりあえず冷蔵庫入れといて、で平井さんとわーって遊んでて、で翌日またこれもポッドキャストリスナーにはおなじみのマイフェイスマイスタイルっていうところに行く用事があったから、あ、じゃあみんなで食べようって思って、そのでっち羊羹を持って行って、でみんなに、なんか僕の友達の平井正幸さんがくれたんで、みんなで食べましょうよとか言って切り分けてでっち羊羹食ったら、めちゃくちゃうまいの。今でっち羊羹の話をしているだけでよだれが出てくるぐらいのめちゃくちゃうまくて、なんだこれって思って、多分平井さんが実家に帰って買って帰ってきたってことは、おそらくあっちの方の名産物なんだろうって思って、本当にね、恐れ多くも知らずにもらったんで、後々ウィキペディアで調べたら、京都とか滋賀の方で作られてる、あっちの方の名物の蒸した羊羹、蒸し羊羹らしいのね。全然さ、その、水羊羹系っていうかさ、プルプル系も、僕は結構好きなんだけど、食ったでっち羊羹は、ずっしり系なのね。で、こう、もったり系なの、口の中で。で、もったりした後に、こう、深い甘みがね、あんこの甘い感じが、上品に伝わってくる感じが、めちゃくちゃうまくて、あー、これはね、みんなにぜひ紹介しようと思って。全然、この後の話には繋がらないですけど、ただ、ほんとうまかったんだよっていうのをね、ちょっとタイミングとか、あとただでっち羊羹食ってうまかったっていうだけだったんで、ちょっとブログにも書きづらくて出す場所がなかったから、あ、そうだ、オープニングトークでしとけばいいんだと思って。そういった意味で、平井雅之さんが持ってきてくれたでっち羊羹がうまかったよっていうことをね、もう忘れず喋ろうと思って、今回、このトーク始めたわけですよ。で、忘れずに喋れたんで、もうこの後の展開を忘れちゃうぐらいの、そういう しどろもどろで、今回もお送りしております。何せね、2012年に入ってから一発目の収録なんで、ドキドキしてますけども、脇汗かきながらお送りしてまいりたいと思います。今回のトークテーマは、忘れるです。それでは、この人をゲストに、今回もお迎えしてお送りしてまいりましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の、
ゲスト、中澤雅人。
どうも、記憶力がないことに自信があります、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いいたします。
どうも、記憶力はないな、本当にないな、維持できないな、中澤雅人です。
こうやってね、2人がどんどん忘れちゃうっていうのが、
忘れる
あるんで、このポッドキャストもね、大体何喋ったかなんて覚えてないんで、同じことを毎回毎年毎年みたいに喋ってたりもしますけどね。
聞きたいことなんだけど、
何
小学校とか中学校の頃のことって覚えてる？
僕ね、この前痛感したことがあるの。
何
僕もね、年末にちょっと実家に帰って地元の友達と遊んでたりしたの、で、あれ、粕谷くんって何組だったっけって言われた時に、わからないもうね、自分が何組だったかとか、ゆっくり思い出していけば、あの先生がいたなとか、そういえば、なんかこう、僕の記憶回路、そういった意味では、生きてはいるの、死んではいないの。だから、なんか妙にね、こう、クラスカラーが黄色だったなとか、そういうことをポツポツ覚えてて、そこから芋づる式にというか、だんだん遡っていって、6年3組だ、3組みたいなことを思い出すタイプなの。だから、ゆっくり考えていくと、いろんなこう方々から寄り道をして求めていた記憶にたどり着くことはあるんだけど、でもまあ出てこないよね。
でもさ、 それってでももう記憶の中にちゃんとあるじゃん。
まあまあそういった意味では、うん、その整理整頓がうまくできてないだけで、うんうん、繋がってはいる。
そうそうそう。でも俺何してたか分かんないんだもん。
そうなんだよね。中澤雅人は本当にね、記憶喪失だよね。
多分ね、多分確か、ラジオの中でも何回か話したことあると思うんだよね、うん、ここら辺のくだりは。でも、うん、改めて言うんだけれども、うん、本当何してたか分かんなくて。で、うん、まあ、僕はもともと地元あたりに住んでるから、会うことあるわけですよ。その
地元の知り合い、
そう、うん、友達とかに会ったりすることあるんだけれども、うん、その時に僕どう接すればいいのか分かんないんだよ。どう接してたか分かんないから。
あるある。あ、そうか。でも、うん、そう、中澤さんはないからそうなっちゃうんだよね、うん。まあ、僕の場合はなくはないから、
そういった
意味では昔はもっとおとなしかったっていうのだけ覚えてるから、うん、今友達と会うとどうやって接したらいいか分かんなくなるから、うん、今とキャラが違うってことは覚えてるみたいな。
そう。それは多分僕もそうとか、いや、わかんないね。結局わかんないんだけど、ね。だからもう、今あんま気にしないで話してるけれども、うん、俺さ、この子たちとどうやって話してたりとか遊んでたりしてたんだろうとか思ったりするとね、なんかなんとも言えない気持ちになるんだよね。
いいんですよ。うん、過去になんか囚われない。現在と未来が大事なんだよ。
確かにね。
まあ、そういう言い訳をね、
しながら、
ね。記憶がないことに自信があるから、培ってきましたよ、うん。そう言っとけばちょっとかっこよく見れるし、
うんうんうん、
僕は今日と明日以降のことしか考えてませんから
でも今日の積み重ねじゃん。
そうだよ、そうだよ、うん。だから毎日がドラマチックだったらね、うん、もうドラマチックがいっぱいすぎて、むしろどれがドラマチックだったかわからないぐらいになっちゃうよってことなんです
それ脚本としては失敗だよね。
ええー、
だって どれがドラマチックなのかわかんないで積み立てられて
る、ね。いや、そんなことないって、うん。釣りバカ日誌もパート十何まで行ったらもうどの回がどうだったかなんて覚えてないわけじゃん。でも毎回名作なわけじゃん。
うん、
そういうことだよ、
うんうんうん。
毎回毎回名作だから、どれが一番良かったかとか、うん、特別あの時が良かった、あの時が悪かったとか、そういうことじゃないんだよ。
まあね、そうね。
うん、今がベストだし、うん、過去に振り返っても、過去もそれぞれすっごいたくさんベストがあるから、うんうん、もうどれが一番だったとか、うん、そういう細かい話はしないんだ。
まあそうでもないとね、10以上のシリーズなんてね、描かれはしないもんね。
そうだよ。うん、もう2クールの24話構成のアニメーションだってさ、うん、どの回がどうだったかなんて、そういうことじゃないじゃない。全部の回が面白かったんだから、そして通して、人生すべてが面白ければいいんです。
なるほど。
オープニングトークが長くなりましたが、うん、この番組はアルビノエンターテイナー勝谷浩二が声優中澤雅人をゲストに迎え、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。そう、ライフログ的バラエティ番組なんですよ。
そうだ、
僕らはね、記憶には残せないけど、うん、こうして記録には残せるんです。だから時々ね、うん、こう最近、うん、ポッドキャスト知ったんで、うん、過去の分を聞き返してますみたいな人が来ると、
あ、
まあ、
はい、
ドキドキする。昔どんなこと話したっけ、残ってんだよな。
な、そうなんだよな。ログであるからね。うん、いや、怖いよ、だってさ、
まあ。自分たちの記録として残ってるのは面白いことではあるけど、うん、まあ、怖いっちゃ怖いよ、
うん。
でね、その、怖いっちゃ怖いの一つとしてさ、うん、もうあるの。何せ僕ら忘れるから、
うん。そうだね、忘れるね。
忘れるってことが、一番ダメなこともあるわけよ。
うん、そうだね、本当そうだよね。
一番わかりやすいのは、まあ、新年、年始ですしね、はいはい。皆さんご存知というか、痛感されてる方も多いと思うんですけど、うん、目標とか、
はいはいはいはい。
公言、
はいはいはい。
まあ、政治家的に言うとマニフェストとかを、忘れたかのように生活してるっていう、
確かに。
残念な結果が露呈する可能性あるわけですよ。
うん、っていうか、そっか、そうだね。去年の話とか。
うん、そう、うん。忘れちゃってるから。
そうだね。
自分らがこれを頑張るぞとかって言ってるのもう忘れちゃってんだから。それでこの前、ハッとしたんだから。
はいはいはいはい。
とあることがあってね。うん、僕、宣材写真みたいのを用意しようと思ったわけ。
はいはいはい。
で、用意してて、で、4ヶ月前、5ヶ月前ぐらいかな。
うん、
の写真をこう見てたの。
うん、
で、いい写真あるかなと思って見てて、
うんうん、
ああ、いいな、いいなって思ってたら、うん、ハッとしたわけ。
うん、
ああ、この頃より、3、4キロ増えてる僕ああっていう話をポッドキャストでして、うん、ダイエットをしなきゃって言った話を思い出したわけ。
あ
ダイエットをしよう、ダイエットをしようって何度も言ってるけど忘れちゃうんだよ。目の前に美味しそうなご飯があったりすると
年末年始引き続いて忘れてたから余計ショックだよね。
もうね、繰り返し繰り返しその、うん、忘れては思い出すっていうその作業が一番苦しいよ。
ああ、なるほどね。
何してたんだ、自分。ああ
、つらい。つらいね。つらいな。
だって、毎晩毎晩ね、うん、一通り一日頑張ってきてさ、うん、もう寝ようって思って寝るわけじゃん。
うんうん、
で、翌朝になってさ、うん、ああ、あれ、はあ、昨日筋トレしようと思ってたのに。
あるあるある。
ああ、の繰り返しだよ、うん。で、もう全然やってないよね、筋トレなんて。
連、続いて続いてって。
忘れるの積み重ねで、もう本当になくなっちゃうっていうのが、よくない。
やだな、その今日の積み重ね。
よくない。
よくない。
っていうのが本当にあってさ。うん、だから、忘れるっていうテーマで、忘れないようにしたいことを話した。うん、
ああ、なるほど。
本当に僕は、うん、ダイエットしたいんだよ。
うん、
ダイエットしようと思ってんの、
うんうん、
でダイエットすると言ったの、
うん、
確かそう去年の12月頭ぐらいかな11月末ぐらいかな、うん、に年内に 2,3 キロ落としたいなって言ってたと思うんだよ、
うん、
全然そんなことも忘れて年末年始ここまで来ちゃったからもう一回忘れないでちゃんとやろうって。もう本当にジーンズきついし
分かりやすいところに出てるね。
一番いい頃の写真とのギャップがひどいし、
うん、
やっぱね2キロ違うと自分が気づく、
うん
う
ん、
4キロ違うと周りが気づくって言うじゃん。も
う
周りも随分気づいてるよね、うん、カスヤン太ったねっつってこちらも人で否定できないよね。自分も気づいてるからですよねっつって、
うん、へこむ、ただただへこむだけで、ね、
もう、うん、この生活は僕を本当にただただネガティブに追い込むだけだから。
あ、やだやだ、よくない、
うん、よくない、うん、もう本当にこの件に関しては、うん、ダイエットを成功させて、うん、次に進むしかもう道はないわけよ。本当、
うん、
徹底的にダイエットをしたい、
うん、
なのでもう多分この話もちょいちょいしたら忘れるんで、
うんうんうん、
そういった意味でもうこれからね、もうだからある意味リマインドですよ、うん、自分のために、
うん、
自分のために、そしてみんなにごめんなさいを先に言うわけですよ、うん、多分今後ポッドキャストで何回も何回もダイエットの話すると思うからそれはもう多めに見てくれと。何せ忘れるし、忘れる自分を自覚してるから忘れないように喋るし、
うんうんうん、
っていうことでね、
うん、
そういう笠谷浩二を許して、
うん、
だからダイエット本当頑張りますんで、もうこれ何回目か分かんないけど、
ね、
ダイエットやっていくんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします、うん、でもたまに叱咤激励してくださいよ、
うん、
カズヤがねしばらくブログとか書かない で、
うん、
で急に書いたと思ったら、この前美味しいお肉を食べたみたいなこと書いてたら、うん、
これ
ダイエットはどうしたんだってコメント欄に書いてくれると、うん、本当にへこんで、そして頑張ろうダイエットって思うと思うんで、
うんうん、
言った意味でね、うん、ダイエット頑張っていきたいと思う。これは本当にもう1年間とかじゃないんだよ、この冬だよ。この冬の目標なんだ。
冬がチャンスだよ、
この冬の目標なんだよ、うんうん。だから、本当に頑張りたいと思う。
ね、
もう、同じこと何回も言ってね、うん、何の話をした、どうやって終わらせるかもわからない。
うん、
だから、終わっていいっすか。
いいよ。
このダイエットの話。
うん、一回置いとこうか。
ね、
うん。
もう僕もね、ちょっと涙浮かんできちゃったから、自分の不甲斐なさにね、
うんうんうん、
情けない。こんなダイエットやりたいとか言ってやれてないのが。
うん、
だってさ、昔は有言実行派だったわけだよ、僕。
そうね、
ダイエット企画とかやったら、
ね、
必ず一番、まあ、目標達さなかったこともあったけど、うんうんうん、一番近くに行って1位通過をしてきたわけですよ、
うんうん、
でも本当にダイエットやるって決めたらやる男なんで、
うんうん、
それをやれてないっていうのが本当に僕の今失敗なので、
うん、いやー忘れちゃダメだね、
うん
うん、
本当にね、もう中澤雅人もからも言ってくれて構わない、
うん、
最近ダイエットどうだと、
うん、
常々、ね、
いいよ、
うん、そして僕がへこむその繰り返しで、人生は新しい目標を立てて、新しい目標をクリアして忘れて新しい目標を立てて、その繰り返しだ。
そうだね。
そのクリアするっていうところを抜かさないようにね、これから頑張っていきたいと思いますよ。
クリアするね。
はい。本当に有言実行でいきたいと思ってるんで、どうぞよろしく。強引だな、終わり方が。毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、笠谷浩二のゲスト、中澤雅人も、今回はトークテーマ、忘れるでお送りしています。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、ぜひ見てほしい。結構いい写真がいっぱいある画像ギャラリー、たまに急に気づけば更新している最新活動情報とかスペシャルコンテンツ、メールの投稿フォームもあるよ。もちろんいろんなブログもここから見れます。プロジェクトワンサイズのウェブサイト、あなたに1日1回は見てほしい。
驚くほどの和也くんのダイエット根性、
痩せようぜ痩せようぜ、ワンサイズポッドキャスト
さあどうぞ。
さあどうぞ。は
い、まあ、今回、まあ、年が明けて、 ようやくなんですけれども、この配信から2日前ぐらいですかね、僕が関わってる、リットクラッチのホスタンへようこそファイナル、
はい、
計4回の公演と計2回のイベント、はい、すべて終了いたしまして、
1月の8、9、10ですね。
じゃあ、はい、7、8、
9。7、8、9ですね。うん、はい。
で、終わりまして、無事にというか、お客様にお見せする形になりました。はい、本当に、ご来場いただいたお客様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、結構ね、長い期間、稽古であったりとか、準備であったりとかで、いろいろやってたんで、うん、まあ、そこら辺踏まえて、忘れちゃいけないなって思ったことがあった。てか、うん、忘れていたことを思い出したっていうのがあるのよ。
僕のパターンと似てることだよね。うん、忘れたっていうことを思い出して、
そう、
また次に進もうと思うわけだよね。
そうそうそう。まあね、今回33人の出演者。
多いね。
ね、すごい数だけども、その中で、いろんなね、ものをみんなで作り出してきたんだけれども、うん、まあ、そんな中で、まあ、もう各所で活躍されている上の方もいれば、
うん、
新しく勉強し始めてきた若い子っていうのもいるわけで、
お
う
お
う
お
う、でその中で、まあ、僕はその真ん中ぐらいな位置づけになるんだけども、うん、役者としてはね、
中肉中背でね、
うん、そうそうそうそうそう、身長もそんなに高いわけでもなく、おい、
うん、いい新年一発目の収録でいい感じだいいぞ中肉中背じゃなくて中堅どころみたいな感じでね、そう
そうそう、続けるぞ、
はい、
で、まあ、今回はね、ちょっと若い子の話をしようと思うんだけども、
はい、
まあ、一人、しばらく、今回のお話の主役であるところの、
うん、
小林育っていう、ホスタンへようこそっていう作品の主人公の、
うんうん、
まあ、物語の中では若くて、探偵に憧れて、
うんうん、
ホスト探偵になることになったっていうポジションの子なんだけれども、
うんうん、
その役の代役を務めてる子がいて、
うんうんうんうん、
まあ本当にもうちょうどその役の年齢と近いぐらいに本当に若い子で、
うん、
勉強し始めたばっかの子で、
うん、
ちょっと最初のうちはね、やっぱり始めたばっかで全然拙くって、うん、先輩方に追いつけなくていっぱいいっぱいになって、なんかどうにもちょっとどうすればいいんだろう、この子は大丈夫かなっていう不安はあったんだけども、
うん、
年明けて今日にこの今回に至って、
うんうん、
すっごい成長を見せてくれてるんですよ。
あ、いいね、
本当にびっくりするぐらい上手くなって、
いい、
でその代役をやったってことは翻訳があるんだけれども、うんうん、その翻訳に関しても全然セリフはないんだけども、とってもキレのいいね、
うん、
いい芝居をしてたのよ、
うんうん、
本当に僕感動して、
うん
うん、でそれで見て思ったのが、あ、やっぱりこうやっていろんなものを取り込んで感性とか技術を鍛え上げていくことって絶対忘れちゃダメだな、
うん、
自分のできることしかやらないだけではダメなんだな、
うん、
まだまだ僕だってまだ、まあ、とはいえ28ではあるんだけれども、
うん、
でも先輩方でも俺はまだまだやれる、 もっともっと伸ばせるって思って活動してる人たちがいっぱいいるわけで、
うん、
その中でじゃあ自分はどうなのかと思ったら、やっぱりまだまだ絶対伸ばしたいし面白くしていきたいし、うん、っていうふうに思って、うん、そういう意味でその子を見て、あ、この子に負けてはいられないなって思ったし、
うん、
この子ともっといろいろ楽しく話せたらいいなって思うから、
うん、
そういう意味でのね、忘れていたことを思い出すみたいなものがあって、うん、いやー本当芝居ってやってて思うけれども奥深いつうか、もう自分の精神状態がもろに出るなっていうのはすっごい感じて、
うん、まあ芝居本当ステージに立つタイプの舞台、うん、芝居に関しては、うん、結構人間のそういうところがぐいぐい出ますからね、
うんうんうんうん、
まあ、稽古で一緒になる期間も多いし、
うん、
目まぐるしいものっていうのがひしひしと伝わるっていうのがあるんで、
うん、
それはまあ舞台の面白さでは確かにありますよね、
まあ、ありますよね、そういう、はい、リアルな感覚がね、いい感じに芝居に出たりとかね、
うん、
する時もあるんですけれども、いやー本当にその子にはすごく頑張ってほしいんですけどもね、
まあね、
うん、
年齢はさ、
うん、
あの遡れないんで、
そう
そういった意味で若さを取り戻すっていう意味ではちょっと違うと思うんですけど、その志っつうかね、
そう
あのどんどん前に進んでいこうっていうところ、そういう姿勢とか、あのどんな人だって完成形に至らないんだから、
そうい
った意味で次もっとって頑張るっていうところは本当にね忘れないでいきたいですよね、
それはもう一生かけてやれることだからね、あもうそれこそあの、まあ、声優畑の話になるんであれなんですけれども、あの北斗の拳のラオウとかを演じられた宇都宮健二さんっていう、あの拳プロダクションっていう事務所のあの代表がいるんだけれども、その人まあまあもう代々のつくベテランですよ、超ベテランですよ、なんだけれども、あのこれはもうその事務所にいるあの声優の人から話聞いて、また聞きの話だからあれなんですけれども、あのその宇都宮健二さんがある日事務所に帰ってきてすっごい不機嫌そうだったのよ、なんでこんなに機嫌悪いのかなと思ってその人が聞いたら、うまく芝居ができなかったつってて、でそれでずっと事務所の中であのその時のビデオチェックしながらこう、一生懸命練習してんのよ、それを見た時に本当にこの人すげえな、人生かけて役者なんだなっていう話をされて、ずっと練習して、まあ、それにずっと付き合わされたっていう、ちょっと軽い余地があるんだけど、その人には。でも、本当、ずっと前見て、前のめりに走って、歩いてでもいいよ、前に進むことができる人生ってのはあるんだなっていうふうに思って、だから、いや、だからこそ、その人の芝居は、すごい、きらめくし、音にも乗ってくるし、その人が出す。いやー、やっぱ本当人生かけて勉強できることっていっぱいあるんだなっていうのが、思ったことですね、もう改めてこう忘れていたわけじゃないけれども、改めて思い直して、じゃあこれからやっぱ僕いろんなことをやってきたけれども、やっぱり声優がやりたいから、じゃあ声優として何をしていくのかっていうのはね、いろいろ思うこともあったし、まあ次回ねお話ししたいこともあるんで、あのまたちょっとこのログとしてね、一つのライフログの一つとしてね、あの今日のお話をさせていただきたいなと思ってこんな話をしました、あとはね、あの忘れないの話とか言ったらね、もう僕はただ本当によく忘れるから、
本当ね、
もうこの間もさ、スタジオに財布忘れてさ、
なんか
また
なんかね、その流れ全体的にツイッターで眺めてたよ。3日連続ぐらいでなんか忘れてたよね、なんか。あっちこっちにあれやこれやを忘れて歩くっていう。まあ、なんか頭おかしい人だなって思って、僕は眺めてましたよ。何してんだろうって思って。いつもツイッターのタイムラインに上がってくるのは、どこどこに何々忘れた今から取りに帰るとかっていうのばっかりっていう。何してんだろう、この人。
いやね、もう、ほんと、ほら、僕ね、財布とかは、ズボンの、こう、ベルト入れとかに、こう、くくりつけられるような、ウエストバッグになってるのよ。で、その、ウエストバッグに財布とか、こう、いろんな貴重品とか入れてて、で、スタジオついて、収録前に、ちょっと邪魔になるから、まあ、基本的に上着と一緒に置いとくのよ。で、上着と一緒に置いとく、その、貴重品の置く場所とかもさ、あんまりこう、明らかに見えるところってもなんかあれじゃん。だから、ちょっと見えないところに、スッて置いといたりするのよ。そのまま忘れたりするのよ。
自分にも見えなくなっちゃうんだよね。
そうそうそう。自分が見えなくなる。だから、最近は、その、上着、まあ、ハンガーにかけるわけだから。
ハンガーにね。
ハンガーにかけるわけだから。なんだこの、パンチみたいな感じ。ハンガーにかけるわけだから、そのハンガーのね、まあ、ズボンとかかけるような、こう、ちょっと、横に伸びた棒のところに、こう、カチッってくくりつけたりするんだけども、そうしたら、まあ、忘れないようになったんだけども、まあ、でもね、結構ね、忘れてたからね。
そうなんです。結局ね、バカなんです。
うるせえな。
いや、僕も、本当に自分の記憶力に自信がないことでおなじみですから、もうすでに。だから、バカなんです。記憶力。とりあえず覚えておかなきゃいけないものが覚えられないっていうのは一種バカなんです、だすいませんそれは、
本当にすいません。
だそれを上手、それと上手に付き合っていくっていうか、だか僕はそういうのの多分自分自身の自覚があっ ったからこそ書き残すとかっていう作業に随分と こだわりを持ってブログであったりとか何かこう文章として思想を残すとかっていうのにこう長けてきたわけですよ。だからね、それとどうやって共に歩みながらやっていくかみたいな。もう僕も本当にこの前ある人に話してたら、あーってあーぐらいのリアクションされたから、これ今から話す話リスナーさんもあーぐらいかもしれないですけど、
聞く聞く、
僕いっぱい物を持つタイプでして昔、でいっぱい物持ってると忘れ物ないかなってすごい心配になるじゃん、で案の定忘れたりするじゃん。だから結果僕は今持ち物が少なくなった。
あーって出た。
もう本当にもう常に持って常に出すもの以外持ち歩かないから、なければすぐ気づくし、もうあればあるですぐ分かる、もう自分の目の届くものしか持たない、そうすると忘れる幅もないっていう。
なるほどね、
財布携帯タバコぐらいだったらさ、もう財布がなければ移動ができないし、携帯がなければ次の連絡ができないし、タバコがなければ休もうって思った時に休めないっていう、その流れが全部集約されて最低限になってるから、もうこれ以上忘れるものがないみたいなね、
なんか独り立ちするとそういうの見えてくるよね。
あるある。
なんかそう、まあ、やっぱりその、実家に置いとくものと、そうじゃん、自分が必要だと思って持ってくものって、整理つけるわけじゃん、一回。そうするとちょっと落ち着くよね、そういうのも。
そう。で、まあ、中澤さんまだ落ち着いてない。
忘れるけどね。いやー、忘れる。
バカなのを自覚して、どうやって生きるかですよ。もう僕らなんて、今日、そして明日以降のことしか考えてないんだから、今まで忘れた経験なんて笑い話にして喋っちゃってここにライフログしておけばもういいの。
あのね、最近、新しい言葉として、気づいたことある。僕のこういう状態を。精神的ドキンガン。目の前のことにキューってなって目の前のことは見えるんだけども、じゃあ、視野を広げてちゃんと全体捉えられるようにしようかって思った時に全体がぼやーっとしか見えなくなるの。
ああ、でもそういううまいこと言っちゃダメだと思う。
なんで？
もうちょっと自分を落として落としてバカだと思って自分のバカさと付き合うんだぐらいの精神で言った方が。
いや違うんだよ。
なんかだってさ、それ上手に説明しすぎちゃってさ、周りもああじゃあしょうがないねみたいな空気を狙いってるように見えるじゃん。
違う。
いや見えるっていうことなの。
聞けって。って
バカ
って
見えるんだって。
いいよ、見えてもいいよ、見えてもいいよ。ただ、そのバカっていう大きな一括りにすると捉えられないじゃん。細かく。それだったら精神的ドキンガンなんだなって思って、全体がぼやけて見えちゃうんだったら、じゃあどうやって自分の近くに寄せるか、こういう状態でも見えるようにするか、広げた時に、その、感覚でも、ぼんやりしてても感覚としてここにあれがあるな、それがあるなっていうのを捉えられるようにするか、っていう細かいことが考えられるようになるじゃん。自分のがどういう状態なのか分かれば。っていう意味での、こう、そういう、言霊的なものじゃないけれども。
その精神的ドキンガンを何とかするために、精神的ドキンガンにならないようなメガネを手に入れようとするわけじゃん。でも、バカはそのメガネを忘れて外に出るんだって。
あ、そうか。
だから、バカはバカなんだっていう、僕はそういう考えなの。
ああ、なるほどね。
で、バカはバカなんだから、それを自覚して前に進むっていうのが僕の、まあ、ある種ストイックさだよね。
なるほどね。
自覚ありきで次にしか進めないっていう。
バカありき症状の一端に精神的ドキンガン。
そうバカなんでっていうのがまず前提ないと、注意力も持てないじゃん。僕はバカだと、僕はバカだからこういうことやっちゃうんだ、気をつけなきゃ、って思ってれば、一つ一つバカな自分をちょっとでも普通にしていこうって思えるじゃん。まあ頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
バカだから僕ら気をつけていかないといけないなと思いますよ、本当に。今日あれだね、やっぱ僕らにとってはこれ1月11日配信のシャープ11なので、皆さんにとってはもう別にね、正月明けてさ、普通に戻った頃に聞いてるんだと思うんですけど、僕らにとってはね、やっぱ
完全にね、
年始の感じでさ、
そう僕もさ、だからさ
2012年一発目だからさ、
年末年始までずっと芝居のことやってたから、年が明けた感覚はないわけよ、ようやく年明けたなっていう感じ。
なんかこう2人今、正月ムードだよね、今回の配信
バカか、もう仕事始めしてる人たちいっぱいいるっちゅうね。
まあでも別に酔っ払ってない、一生懸命やった結果バカだったっていう話なんで、
ね、
本当にこれから頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
さて 今回もゲストに中澤マストモをお迎えしてお送りしました。笠谷浩二のゲスト中澤マストモ、そろそろお別れのお時間になりました。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回1月21日土曜日のトークテーマは師匠です。番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなど合わせて皆さんからのメッセージも募集中でございます。 E メールの場合はradio@onesize.info radio@onesize.info、トークテーマ師匠マスタージェダイへのメッセージをお待ちしております。
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を発信しております。 URL は http://www.onesize.info、 ぜひ隅々までご覧くださいませ。
新年一発の収録からちょっとやけどしちゃったな。制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽小林直之、構成編集クロマス、お相手は
物忘れを防ぐために手帳に付箋を貼っていろいろとやりくりしています笠谷浩二と、
物忘れを、なるべくしないようにするのは結構大変なので、それなりに注意して結局解決してない中澤マストモでした
でした。それでは皆さんまた次回、
ワンのスキルはワンサイズポッドキャスト。おかしいな。
明けましておめでとうございました。